松本英子がお送りしているフラワーズ。さあ、ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。今日はカナダとつなぎます。カナダでは先月ちょっと変わったお札が発行されたそうなんです。お札と言いますと普通どこの国でも紙の紙幣が一般的だと思うんですけれども、カナダの新しいお札はなんとプラスチックでできているそうなんです。プラスチックと聞くとなんだかちょっと硬そうですしね。どんなお札になっているんでしょうか。カナダにお住まいになって18年、現地でジャーナリストをされていらっしゃいます関陽子さんにお話を伺いたいと思います。早速呼んでみましょう。フラワーレポーターの関さん、ボンジョ
ー。ボンジョー、 This is 陽子関 from Montreal, Canada. Happy holidays.
こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
関さんは今カナダのどちらにいらっしゃるんでしょうか。
モントリオールにおります。
はい。
寒いです。
寒いですよね。現在何時頃でしょうか。
現在夜中の2時を過ぎたところですね。
深夜にありがとうございます。さて、年末ですけれどもこの時期の街の様子というのはいかがですか。
そうですね、昨日というか、クリスマスが終わったところなんですが、
はい、
もう26日になると、ごめんなさい、日本ではまたお仕事に戻る方が多いと思うんですが、こちらでは1月の2日ぐらいまで休む人が多いですね。それまではもうほとんど仕事をせずにこうのんびり過ごすという人が、なかなかビジネスの分野では多いと思います。お店などは明日からまた空いていると思いますが。
はい。関さんはクリスマスはどんなふうに過ごされたんですか。
私は家族と料理をたくさんして、
はい、
みんなで、クリスマスというか食事をしたしてプレゼントの交換をしてという、ごく普通のクリスマスを過ごしました。
いいですね。クリスマスケーキとかは召し上がったんですか。
ケーキは義理の姉が作ってきてくれたんですが、私の方はそのメインの食事を用意するということで、毎年こう分担していろいろと、誰が何を担当というふうにして楽しむようになってます。
いいですね。さあ、カナダでは先月からプラスチック製のお札が使われるようになったということで、
はい、
これは、どんなお札なんですか。
これはまだ100ドル札だけなんですが、
はい、
来年3月に50ドル札、その後20ドル、10ドル、5ドルというふうに順番に変わっていくという予定なんですね。11月の14日からこの100ドル札が流通しているんですけれども、
はい、
まだあまり普通に手にすることはないというか、もともと100ドル札というのは一般にはそれほどたくさん出回っているわけではなくて、アメリカもそうだと思いますが、
はい、
観光客とか特別な場合しかこう普通はお店で使わないんですよね。一番よく使われるのが20ドル札で、100ドルとか50ドルとかっていうその、いわば高額紙幣というのは、
はい、
普通にはもうみんなクレジットカードとかデビットカードを使いますので、
なるほど、
あまりお財布の中に入っていることはないんですが、一応流通し始めたということで、銀行に行けばもちろんこれがもらえますというか交換してもらえます。
はい。関さんももう使われましたか。
やはり興味がありましたので、銀行に行って変えてもらってきたんですけれども、
はい、
なかなかやっぱり面白いですね。これはまず変えた目的の一番大きな部分というのはやはり偽札をこう防ぐということなんですね。
はい。
その流通している数が現在少ないというか、お店であまり使われていないというのもそのお店の側があまり受け入れてくれないという問題もありまして、やはり偽札である可能性が高いということで、それを防ぐという技術がいろいろと導入されています。でちなみにこのプラスチック製というのが、ポリマーとプラスチックという言葉ではなくてポリマー製という言葉をここでは使っているんですが、
はい、
ポリマーを含むそのプラスチック製の紙幣というのはカナダが初めてというわけではなく、オーストラリアをはじめとしていろんな国で使われてはいるんですが、カナダの今回のテクノロジーというのは最先端ということで非常に誇りに思ってよいというふうにいろんなニュースなどは語っているんですが、その絵柄なんですが、
はい、
新しい100ドル札に印刷されている肖像というかこう人物は、古い 古い100ドル札と同様に1911年から20年まで首相を務めたロバート・ボーデン、まあ、元首相なんですけれども、その裏面のデザインというのがカナダのサイエンス、科学とテクノロジー、特に医学への貢献を表したというもので、顕微鏡を除く女性の研究者の姿ですとか、
はい、
DNA のイメージとか心電図といった絵柄が添えられていて、またそこにインシュリンと書かれたその瓶 の, あの絵もついてるんですね。でこれはその診察を発表したのが2011年11月14日だったんですが、
はい、
これは、糖尿病の治療に不可欠なインシュリンを発見し、1923年にノーベル賞を受賞したフレデリック・バンティング博士という、カナダ人 の, その科学者の生誕120周年にあたるということで、この日は現在、まあ糖尿病の日というかワールドディスダイアベーツデイという日でもあるんですけれども、それを記念してというか、まあ、そういったデザインになっています。
なるほど。
はい、
こうどういった部分がこう最先端な部分なんでしょうか。
はい、そこなんですが、はい、まず透明な部分というのが2箇所あるんですね、まあ、紙ではできないところなんですが、透明な部分が2箇所ありまして、一つはこう、まあ、横にお札をした時に、まあ、上から下までこうスッと、まあ、線になっているよう、線というか、まあ、曲線なんですけれども、なっている部分と、それからもう一つは、カナダ の, あの国旗にも使われていますメープルリーフの形にこう切り抜かれた窓がついていまして、でどちらにもその角度を変えると色が違って見えるこうホログラフィックなあの画像や数字が隠されていて、
はい、
でその配色がとても面白いんですけれども、本当にあのこう角度によって、色が変わるんですね。である種こうサイケデリックな感じのカラフルなあの色になったり、ブルーならブルー系だけになってみたり、あるいはその色の組み合わせが反転したりというような、こういろんな色にあの変化しますので、
はい、
確かにこれは偽物を作るのは難しいだろうなという気はします。
そうですよね、はい、厚さとかはどうですか。紙に比べて
厚さはやはり紙に比べるとちょっと薄いなという感じはするんですけれども、あと先ほどの追加でもう一つその透明な文字があったり、
はい、
透き通った文字が印刷されていたり、それから目の見えない人たちのためにこうインクが盛られていて触ると分かるようになっていたり、はい、それから一番これが技術的に難しかったらしいんですが、その小さい方 の, メープルリーフの窓の中に、
はい、
やはり数字がこう隠されているんですが、100ドルの場合はその100という数字が隠されているんですが、これはもう本当に顕微鏡を覗くような形で目を近づけて、
はい、
しかもその反対側に、1点だけ の, その光源というか光が、豆電球でもろうそくでも何でもいいんですけれども、1点のその光があって目を近づけるということをしない限りその数字が見えないという、そういう仕掛けが、作られてとか、そういう仕掛けがなされています。
なるほど、
はい、
でもなんかこう聞くとすごくおしゃれ な, なんかお札だなと思うんですけれども。
そうですね、まあ、おしゃれというか、うん、カナダは割とそのお札のデザインですとか、あと私が思うのは切手のデザインとか、そういったものには なかなか凝ったのが多いんですよね。
うん、
で今回のはちょっと面白かったのは、やはりカナダはその最初にも言いましたけれども、こう寒い国ですので、
はい、
その耐久性というかお札がその長持ちするということも今回 の, そのメリットの一つですので、紙のものに比べて 2.5 倍長持ちするらしいんですが、そのいろんなこうテストが行われていまして、
はい、
その気温が非常に低くなったときに、その例えばパリパリになってしまうとか、
はい、
そういったことが、ないようにというテストなども行われていまして、もちろん折れにくいですし、プラスチックのようなものですから、破れにくいですし、あとはそのポケットに入れたままにして洗濯しても大丈夫とか、
結構やっちゃいますね。
コーヒーにつけたり、コーラにつけたり、ケチャップやマスタードをこうつけてから洗ってみたり、マイナス60度まで温度を下げたり、あるいは加熱したりという、まあ、その人々がやりそうなことは大抵全部試した上での今回のその流
行。すごい、もうできる限りのことを試して、
そうですね、
今回の実用化ということですから、はい、私もちょっと一度でいいから手にしてみたいなと思ってしまいました。
はい、
関さん、今日本当に遅い時間にありがとうございました。
いえ、
今日のワールドフラワーズネットワーク、カナダにお住まいのフラワーレポーター関陽子さんにお話を伺いました。